呼ぶ記の福音第6回、共に祈る友という主題で、呼ぶ記の第11章から14章です。皆さんは結婚式とお葬式ではどちらに行きたいですか？私は結婚式が楽しいです。まあ皆さんね、おそらくそうでしょうけれども、聖書にはこういう言葉があるんです。伝道の書なんですけれども、悲しみの家に入るのは宴会の家に入るのに勝る。死はすべての人の終わりだからである。生きている者はこれを心に留める。悲しみは笑いに勝る。顔に憂いを持つことによって心は良くなるからである。賢い者の心は悲しみの家にあり、愚かな者の心は楽しみの家にある。伝道の書7章の冒頭の言葉なんですけれども、結婚式よりもお葬式の家に入る方が勝ると言うんですね。私も四式をしていまして、結婚式とお葬式とどうなのかというとですね、結婚式はおめでとうおめでとうだけなんです。でもやはりお葬式というのは自分の死ということと直面する思いがして、いつも身が引き締まる思いがするんですね。だから何度やってもやはりもう新しい思いで臨みます。で、ここに賢い者の心は悲しみの家にあるというふうに言います。そういう意味で、ヨブは突然に災難の真っただ中にいるわけなんですけれども、このヨブを訪問した3人の友人たちは、そういう意味では賢いものだったわけですよね。その3人の友人たちとヨブとの会話をこれまで見てきたわけなんですけれども、今日の11章からのところは、3人目の友人、ナーマ人、ゾパルという人とヨブとの会話が記されています。口語訳が分かりにくいんですよ。特に11章の2節なんかですね、こんなふうに口語訳があるんです。言葉が多ければ答えなしに済まされるだろうか、口の達者な人は義とされるだろうか、なんか分かりそうで分からないというふうな感じがしてですね、私は子供用のリビングバイブルをいつも使うんです。こちらの方が分かりやすいので、で今日は修法にこの11章を全部転載してみました。冒頭こんなふうに書いてありますね。ナーマ人ゾファルのヨブへの返事。そんなにまくし立てたら誰だって一言言いたくなるさ。言葉数が多ければ潔白だってもんじゃないぞ。あんたが大きな口を聞いている間中黙って聞いてなければならんのか。冗談じゃない。あんたが神様を欺くんだったら恥ずかしい思いをさせなきゃならん。ここであんたって言ってるのがちょっと言葉がかなり存在なんですけども、その場の雰囲気とか語気というのはこんな感じだったかもしれません。で、このゾパルという人の助言は2つのポイントがあると思うんですね。1つは7節から9節のところなんですけれども、こんなふうに書かれています。あんたは神様の思いと目的を知っているのか。どんなに時間をかけて調べたところでわかるまい。全能者を裁く資格なんかないのだからな。神様は天が地よりも高いように想像もできないほど清い方だ。一体あんたは何様のつもりか。神様の思いは底知れず深い。それに比べあんたの知識はどれほどだというのか。神様の知識は大地より広く海より大きい。おそらくこのゾパルという人は一番若かっただろうというふうに言われているんですけれども、その言葉の勢いが伝わってきますね。人は神の知恵を計り知り得ないということを彼は言っているわけです。二つ目にはですね、罪と悪を遠ざければ平安と休息が来るということを13節から16節でゾパルはこのように言っています。神様の方を向き、手を差し伸べる前に、まず自分の罪を除き去り、一切の悪から遠ざかるべきだ。そうして初めて罪の染みもなく、胸を張って神様に近づける。そうなれば、 悲惨な境遇も忘れられる、皆過去のものとなるからだと言っているわけなんですが、ヨブ記の冒頭を知っている私たちは、ヨブが罪を犯したからこういうことになってるんじゃないんですよね。義人ヨブであって、ヨブには思い当たるものがないわけです。またヨブ自身も本当に自分が罪を犯したりしても、どうか神様許してくださるようにということで、さまざまな時に犠牲を捧げたりですね、そういうことを怠らなかった人なんです。だからいくらこんなふうに言われてもヨブには思い当たらなかったわけなんですね。ところが3人目の友人ゾファルは、ヨブの苦難は自分の罪が原因だ、まず悔い改めてから神様に近づくべきだと断定しているわけです。これに対するヨブの応答が12章から14章まで書かれています。で、この12章から14章を詳しく見ていく、検討する学習の場ではありませんので、ここでは特にその各章の骨子になっていることを見たいと思うんですね。で、12章でヨブは神様の知恵と力の偉大さは私も知っているということを言っています。1節から3節、このように彼は言っていますね。そこでヨブは答えていった。まことにあなた方のみ人である、知恵はあなた方と共に死ぬであろう。しかし私もあなた方と同様に悟りを持つ。私はあなた方に劣らない。誰がこのようなことを知らないだろうか。私は神に呼ばれて聞かれたものであるのだというふうに言っているわけなんですね。ヨブも十分知っているんです。そういうふうな一般論としての応報思想というのは知っているわけなんですね。ただこの12章の2節というのはなんかちょっと分かりにくいですね。でも明らかにゾパルの言葉は慰めにも何にもなっていないんです。悲嘆し苦悩する人に傍らにいる人がいくら正論をぶっても、それは励ましにも力にもならないんですよ。ある子供さんを失ったお母さんの書いたものを読んだことがあります。その人はね、こんなふうに言っていました。子を失って悲しむ私の傍らに来て慰めようとする人を私は心から憎んだと言っています。人にその悲しみ苦しみというのは計り得ないんですね。そしてそこでどんなに正しいことを言ったとしても慰めにも力にもならない。ゾパルは若さに任せて一方的に正論をぶっているということなんですね。次に13章なんですけれども、特に7節と8節でこのようにヨブは言っています。あなた方は神のために不義を言おうとするのか、また彼のために偽りを述べるのか。あなた方は彼に贔屓しようとするのか、神のために争おうとするのかと言っています。これは友人たちに向かってヨブはこう言っていることになりますね。あなた方は誰のために語るのか、神様になり代わって私に語っているのか、あなた方は私の友じゃないか、神として語っているのかというんですね。むしろ今ヨブが必要としているのは一緒にいてくれる友なんです。だからヨブはこのように15節で言っていますね。見よ、彼は私を殺すであろう。私は絶望だ。しかしなお私は私の道を彼の前に守り抜こう。この彼というのは神様なんです。私は神様に言ったら命がなくなるかもしれない、でも私は命がけで神様と語りたいと言っているんです。そして14章でヨブはこんなふうに言っています。6節7節ここで彼と言っていますけれども、この彼というのはですね、実はヨブ自身のことなんです。こんなふうに言ってますね。彼から目を離し手を引いてください。そうすれば彼は雇い人のようにその日を楽しむことができるでしょう。神様、私を放っておいてくださいと呼びかけているんですよ。そして7節に一つの例えを言っています。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。木だったらば一旦切られてもまた若枝が出る。でも私は木じゃないんですって言ってるんですね。10節しかし人は死ねば消え失せる。 息が絶えればどこに居るか。私は木じゃないんです。草じゃないんです。人間なんです。どうか私をそっとしておいてくださいと。神様に懇願しているということがわかりますね。そして14章はこのように結ばれています。22節、ただ斧が身に痛みを覚え、己のために嘆くのみである。私は傷んだ心で嘆くのみです。また深い落胆の中にヨブは帰っていくわけなんですね。私たちはこれまで3人の友人たちとヨブとの会話を見ました。最初はエリパズというおそらく最長老の人だったはずなんですけれども、この人もやはりヨブに悔い改めなさいということを言うんですね。そしてその根拠として4章の12節にあったのは、私は夜の幻にこのように語りかけるのを聞いたのだ。夜の幻で聞いた啓示を根拠にしているわけです。ヨブよ、悔い改めなさいというふうに言ったわけなんですね。2番目の友がビルダデという人でしたけれども、この人は先祖伝来の伝統的な教えとしての因果応報論ということを展開したんです。因果応報というのは全員善果です。いいことをすればいいことが起きる、悪いことをすれば悪いことが起きる、悪いことをすれば自業自得になる。呼ぶよ、あなたの子供が死んだのはあなたの子供たちの罪だを言えではなかったかというふうに言ったんですよ。ひどい言葉ですね。そして呼ぶよ、あなたも悔い改めなさいと、また悔い改めを迫ったわけです。そして3人目のゾファルは若さに任せて悔い改めようという一般論をかざしてですね、呼ぶに迫ったんですね。この3人の友達のその姿というのを読みながら、私も同じようなことをしてこなかったかな、正論をぶつんですよ。でもね、正論は慰めにも力にもならない、生きる力にもならない。この3人の友達のあり方というのは本当に反省させられますね。自分も同じようなことをしてこなかったか、同じようなことを私たちもしがちなんじゃないかなということをね、すごく身につまされる思いで読みました。本当の友人とはどういう人なんだろう、イエス様はどうされただろうかということですね。福音書の中で初期に出てくるのが結婚式です。カナの結婚式というのがありましたね。イエス様そこのところにも行かれました。そこで奇跡を行われたわけですけれども、それからラザロのお葬式というのもありましたね。ヨハネ伝の住所にありました。その他イエス様は病気に苦しんでいる人、あるいは障害を負って苦しんでいる人、悪霊に疲れている人、さまざまな人を訪ねました。その時にイエス様は何とおっしゃったでしょうか。確かにイエス様は伝道を始めた開口一番はですね、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよでした。でもそういう人たちのところに行って悔い改めようと言ったでしょうか。言わなかったんです。弟子たちがイエス様に言いました。この人が目が見えないのは親のせいですか、この人のせいですかって言った時にイエス様は、親のせいでもその人のせいでもない、神の技が現れるためだというふうに言ったんですよね。そしてその人を癒した。悔い改めようではなかったんです。実際にその人たちのところに行って癒しと奇跡を持って苦しみにある人々を解放し、また救い出したんですね。そして祝福してくださった、それがイエス様でした。そのイエス様がおっしゃるんです。ヨハネ伝の15章にありますけれども、このように言っています。私の戒めはこれである、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様の戒めは互いに愛し合いなさい。あなた方はそれを私が愛したことで知っているというんですね。そして次にこのように言っています。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。これはイエス様がやがてこの後でなさる十字架の贖いの御業ですね。ヨハネ伝の15章にある言葉はさらに続きます。このように言っていますね。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。 私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからであると言っています。あなた方は私の友だというふうにおっしゃっているんですね。私たちはどうすべきなんでしょうか。そのことについてパウルはローマ書の中でこのように言っています。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことを一つにし、高ぶった思いを抱かず、かえって低くされた人たちと交わるがよい。自分が知者だと思い上がってはならないと言っています。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。今このコロナのために私たちはその人を訪ねることさえもなかなかできない事情です。そして私たちには奇跡を行う力はありません。人間である私たちにはそのような力はありません。でも私たちが信じる神様にはあるんです。私たちは祈ることができます。神の御業を求めて共に祈る友となることが私たちにはできるんです。私はこのことを父の病床で知りました。父は2000年に亡くなったんですけれども、その2年前に信仰を持ちました。それまではですね、父は私の信仰の証を受け入れなかったんです。神様の話をしようとすると、年明け神っつうのはな、乃木大将を見ろ、偉いことをした人間が祀られるんだ、神になるんだというふうに言って、全然聞く耳を持たなかったんですけれども、多発性脳梗塞で入退院を繰り返している時にですね、やはりお伝えしようと思って父のところに行きました。でも何と言ったらいいかすごく迷ったんですけども、でも心に決めて行きました。父はシベリア抑留を生き延びてきたんです。で帰ってきて母と結婚した。だから私は生まれた。そしてイエス様の救いを知って本当に幸せになっているっていう、父に感謝から伝えようと思いました。お父さん、よくぞシベリア抑留から帰ってきてくださいました、おかげで私がいます言ったら、父の心がちょっと開いたような気がしたんですね。そして父は決してシベリア抑留の話をしなかったんです。話そうとしなかったんです。でもお父さんの中にもいろいろな、ああしなければよかった、こうしなければよかったという罪の思いがあるでしょうって言ったら、父はですね、回らぬ舌で一平と言ったんです。たくさんあるって言うんです。そうだよね。でもその一平の罪は今となったら償えないでしょう。でもイエス様がその身代わりになってくださった。イエス様が十字架にかかってその一平の罪を身代わりになった、ここにだけ私たちが救われる道があると思いませんかって言ったら、黙っているんです。それで私は父の手を握ってお祈りしました。もう何とお祈りしたか覚えてません。必死になってお祈りしました。で最後に聞きました。お父さん、今のお祈りはお父さんの気持ちと同じですかって言ったらですね、手を握ってくれたんです。で私はイエス様を信じたいですかって聞いたら、もう一度握ってくれたんです。だから私はですね、お父さんちょっとごめんなさいって言って父の頭に手を置いてですね、何時の罪許されたりと、4人病棟でしたけれども、私は父の罪の許しをイエス様の名によって宣言しました。そしたらですね、父がそれまで寝てたんですけれども、起き上がって、父が安心したというふうに言いました。2年後に亡くなったんですけども、一度だけ信仰が離れそうになったことがあります。それは父が足を切断しなければならなかったんですね。足がエソをしてしまってですね、で腐ってしまって切断しなければならなかったんです。でその後に腕も切断する羽目になったんですよ。で私はその腕だけはやめてくださいということで病院にお願いしたんです。その時に父はですね、荒れました。信じたら良くなるだろうと思ったらしいんです。私がお祈りするしようとするとですね、やめろって言うんですね。聖書の言葉は聞きたくないって言うんですよ。そしてチューブがいろいろ入ったんですけども、そのチューブも全部抜こうとしました。 私はね、そこのところに一つの賭けをしようと思いました。私たちもですが、教会の人にも、それから宣教師の人にも父のことをお願いしたんです。だから私は、お父さん、じゃあお聞きしますけども、なんだかわからないけど平安な思いになる時ってないですかって聞いたらですね、それまで暴れてた父がピタッと止まったんですよ。ああ、やっぱり思い当たることがあるんだということが分かったんですね。それで、お父さんは一人じゃないんだよ、みんなの祈りを神様が聞いてくださって心に平安を与えてくださってるんだよと言ったら、それから父は亡くなるまで信仰を捨てませんでした。私がある時祈りを忘れて帰ろうとしたらですね、祈れ祈れって言うんですよ。あ、そうだ、私祈るの忘れてたと思ってですね、で祈ってですね、本当にそれから父は動かなかったです。皆さん、祈りは聞かれるんです。私たちの祈りはどんなに遠く離れていても主が聞いて届けてくださるんです。たとえその場に行けなくても私たちは祈ることができる。共に祈る友とイエス様は私たちを言ってくださってるんです。祈りましょう。そして本当に祈りは天に通じるんです。主が御業を成してくださいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、ヨブの友人たちの姿を見て、自分自身がそうだったのではないかと身につまされました。正当論などで説得したりするのではなく、共に祈り求めることの大切さを学びました。私たちの隣人を自分自身のように愛することができますように、私たちに愛する祈る心をお与えください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。